続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は、様々なオカルトを扱う YouTube が人気を集めている二人組ユニット、都市ボーイズの岸本誠さん、早瀬康弘さんです。
お願いします。
いらっしゃいませ。
お
願いします。
お二人とも、白の T シャツでキャップかぶっていらっしゃって、若いですよね。
はい、僕、日光はアレルギーでして、そうなんです。だから普段帽子かぶんないですけど、ちょっと日が当たるとこ出ちゃうと帽子かぶんなきゃいけなくなるんですよね。
ええええ、
なんでちょっと帽子かぶらせて。
色白で日光アレルギーっていうのが岸本さんですか？
僕、
早瀬
です。
早瀬さん。
早瀬、そうです。
はい。はい、そして髭を蓄えていらっしゃる。
そうですね。
三角顔のシュッとした。
ちょっとたくましい方が岸本です。
岸本さん。
はい。はい。はい、お願いします。
すごい面白いんだよ。YouTube 私よく見せる、都市ボーイズ。
ありがとうございます。
そうですか。
なんかね、カルト宗教にね、侵入してったりとかね、歌舞伎町からどんどん広がっていくんだけど、なんだっけ、自動販売機の脇に貼ってある変な個人が書いてる広告がどんどん渋谷まで広がっていくのを追っかけたり、
この番組のメインパーソナリティ大竹誠はシティボーイズですけども、今日は都市ボーイズが来てくださって、
そっから撮っているので大好きで、はい、
マジですか、
はい、もうシティボーイズさん大好きで、はい、
あ、そうなんだ、
はい、見させてもらって、
ついにバレたと思ってちょっとドキドキしてました
あ、そうなんですか、
ありがたいです。
でお二人とも、まあ、都市ボーイズは山口敏太郎さんのところの、うん、まあ、事務所に所属しているというか、
はい、はい、そうですね、
所属してます、
ね、はい、でどちらかが非常に山口敏太郎さんのことを信奉しているという、
あ、僕ですね、信者に近い
あ、そうですか。
もう学生時代からずっともう100冊ぐらい読ませていただいて、そのうちの50ぐらいはもうサインいただいてますね。
すごい、
そうですか、
はい、敏太郎さん、
もう抜かれちゃいましたからね、もう。
いやいやいや、抜いてないですよ。
アトラスラジオって僕やってるんですけど、うん、彼らの方がチャンネル登録者多いですからね。
いやいやいや、そんな別に
もう、いや、もう若い連中にもう負けちゃいましたよ。
敏太郎さんところのその事務所っていうのは、
はいはい、
オカルトつなが、オカルト信じるって人じゃないとダメなの？
いや、信じないやつもいますよ。
あ、そう。なんで入ったんか聞いてみたい
な。まあでも信者、信者ですから。
僕はそう信じてますけど。
はい。はい、で、林さんの方が得意ジャンルが心霊と、
はい、いうことで、そうですね。
で、岸本さんの方が陰謀論と。
そうですね、どちらかというとそういう、はい、区分けになってます。
あ、そうですか、
はい、
お互いになんでこの2人、この相方と組もうっていうふうに思ったんですか？
もともと作家、うん、裏方をやらせてもらってるんですけど、
うん、
放送作家、構成作家やらせてもらってるんです。その学校で一緒になって気があって、それで話してるうちに、あ、都市伝説好きなんや、心霊好きなんや、ほななんかやろかで始まったっていう感じですね。もともとはそうですね、そこから。
まあ知識も非常に豊富じゃなきゃいけないと思いますけど、はい、なんかある種のこう話術というかテクニックみたいなものも、これ敏太郎さんたくさんの人にこう広めるために必要なわけでしょ？
かなり芸人の喋りを研究してますよね。
あ、そうなんですか。
彼は非常にうまいと思います。やっぱりオカルト研究ってオカルト研究しかしてない人が多かったんですよ、
うんうんうん、
ところが彼らは表現力を磨きましたから、だから売れたんでしょうね。
初めて言われました。
社長にそう言われた、恥ずかしい、
ね、嬉しいです。
社長、私今日初めて知ったんだけど、はい、怪談グランプリ、あれずっと見てたの、Bさんがやり始めたって知らなかった。
そうです、そうなんですよ。
僕は立ち上げたんです
よ。へえ。
これ早瀬さんのシーランド公国男爵アスガルディア国民ってこれプロフィールにありますけど、これ何ですか？
これシーランド公国というのは別に国に認められている国じゃなくて、ただ勝手に言い出してる家族がいまして、シーランド公国だって言い張ってる。
あ、我々はシーランド公国の住民だと。
で、そこの爵位っていうのをネットで販売してるんですね。
ほうほうほう。
それで僕が買って男爵になって、シーランド公国の一部を僕が利権というか持っているという権利を。
怪しいよ。
土地の一部を持っているんですよね。
海のど真ん中にある国です。
はい、
で土地が、はい、海のど真ん中に土地がある
っていう。はい、足一つ分ぐらいの土地僕持ってます。海底ですけど。
最低に彼は勝手に土地を持ってるっていう感じですね。
そこで商売するときは僕の許可なくできないっていう。
まあしないですけど。
海底です。
最低で商売しないです。
そういうことですね。
アスガルディア国民って
のは。アスガルディアは宇宙に存在している国なんですけど、アメリカとかロシアとかが宇宙に、まあ、ポーンと打ち上げたものがあって、それが地球の周りぐるぐる回ってるんですね。でそれを国だって 言い張っていてでそれに例えばですけどネットで登録できるんですけど登録すれば、うん、例えばですけどどこどこに移住します、例えばコロニーが出来上がりますってなったら、うん、そこに、まあ、あのいち早く住むことができるっていう権利がもらえるんですね。
まあそれも言い張ってる権利だけどね、
言い張ってるんですけど
私なんかそういえば大昔に、うん、ボーイフレンドから月の土地買ってもらったと思ったみたい。 あれどうなったの？
でもそれとほぼ
同じ考え方は一緒。
あれなんか意味あるの？
ないですよ。
バッサリ。
そうですね。ただまあ数十万人も登録してるので、アスガルディア人は。
でもビジネスだよな。
そうです、ちゃんとしてて。
じゃあ新しくなっちゃうじゃん、今から登録したらね。
そうですね、新しく登録できますね。でもちゃんと国家とかもありますし、国旗もありますし、うん、ルールもちゃんと定められていってますね。住むとなったらですけど。
一方岸本誠さんは歌舞伎町生まれの歌舞伎町育ちと、
はい、まあ、そんな感じでやらせていただいてますね。
歌舞伎町に まつわる陰謀論みたいな都市伝説みたいなのって代表的なものって何かあるん
です
か？
代表的なもの、代表的かちょっとは分かんないですけども、あの歌舞伎町で結構昔から言われてる都市伝説みたいなのがあって、であの歌舞伎町はあの上向いて歩けっていうのが言われてるんですよ、うん、でそれなんで上向いて歩くのかっていうと、あの自殺者が飛び降りてくるから気をつけて歩けみたいな話なんですよね。でなんかその、うん、そもそもの都市伝説みたいなのあの起こりみたいなビルが実際にあるんですよ、うん、今現在も、うんうんうん、で、まあ、その自殺ビルみたいに言われてるところあるんですけど、まあ、そういうところに潜入したりとかして、うん、であのなんでそこが自殺ビルかっていうふうに言われているのかとかをこう調べたりとかしてる感じですね、
うんうん、でも確かにうち歌舞伎町の近くなんだけど、はい、あの息子が公立の小学校を通ってた時に、はいはい、あの犯悪い人、逃走してる人が逃げてきたから、はい、ちょっと登校の時に付き添ってくれって言って、なんか悪い人はね花園神社を目指すみたいなんだよね。
いやそうですけど言っていいですねと思って花園神社とか
何回
もあったよ、はい、あそうですね、うん、結構いろいろありますね歌舞伎町まつわる、うん、ちょっとあのあんまりお昼の番組では言えないようなみたいなともありますね。
なるほどね、はい、うん、あの都市ボーイズのお二人の YouTube で非常にこの見た人が多いとかそういったものの代表的なものって例えばどんなものがあるんですか？
見たもののというのはその、チャンネルの中の
そうですね、うん、再生回数が多いとか
再生回数ってやっぱ霊能者とか占い師とか、うん、あとまあ、潜入取材してるものさっき、はい、室井さんもおっしゃられたようにその、まあ宗教団体みたいなの潜入したのとかが結構見られたりとかはしてますね、はい、
結構あの僕らも裏方でやってることも多いのでそっちのちょっと裏話みたいなこととか、うん、まあ、それにやってる時に出てきたこぼれ話というか、はい、なんかあんまりこれはもう地上波じゃできないなみたいなのをちょっと僕らで、
あれがすごい面白かったです。チラシなんだっけ、ほら缶ジュースの販売機、
自動販売機、
うん、あれに
あれはもう勝手にやったやつです
けど、超面白かった。
あれいいですよね、面白いです、
はい、具体的に言うとどんなことをやったんですか？
女の人の名前が書いてあって帰ってきてくれって書いてる手書きのチラシがどんどん増えていくっていう、
は
い、
そうなんですよ、あの手書きのチラシで、まあ名前を言わない方がいいかな、
いいよ、
いいですか、いや、ゆきえさん帰ってきてみたいなのが書かれてる、うんうん、チラシがある時期すごいあの歌舞伎町付近に出てきたんですよ、でいろんな自販機にバッバッバッバッバッって貼ってあって、うんうん、ただ具体的なことは何にも書かれてないんですよ、うんうん、でこれなんだろうなっていうのが気になって、で僕その気になったらちょっと調べたくなるたちなんで調べてったら歌舞伎町にいろいろ分布してたんですよ、でその分布してるポイントをあのチェックしてマップみたいの作ってたら、ある時、僕の友達が池袋で見たっていう話が出たんですよ。したら池袋の方でもそのチラシがどんどん分布していって、で謎のなんかそのチラシが移動しているみたいなことになったんですよ、でこれなんだろうと思って、でいろいろその分布されているマップとかをたどっていって、で最終的にまあ、この持ち主というか書いている人はどんな人かみたいなのをちょっとプロファイリングみたいのをしてって、はい、うんうん、で最終的にまあ、実際に書いた人であろうっていう人にはちょっと行き着いた
たどり着けたんですか、
はい、こちらから連絡が来ましたね、
はい、
でちょっとこのネタは 先に進めらんないねっていう、なんか監視されてるじゃなくて、岸本さんがどこかで話すところに毎回コメントを入れてくるようになっちゃって、本人がでちょっとこれは進めるの難しいし、
だから一応その家庭の話はするんですけど、あの一番ちょっと重要な本人まつわる話はできないっていう、ちょっとはいややこしいやつなんですけど、
はい、山口敏太郎さんの立場からすると、はい、この YouTube の都市ボーイズのネタっていうのはやっぱり相当優れてるっていうものなんですか？
やっぱりテレビでやれないネタをやってますからね。
うん、
ねえやってもらおうよ。
いや、やってもらえますか？
だってせっかく実家姉ちゃんってみんなすごいんだから。
じゃあお一人ずつやってもらってもいいですか？
いいですか？
了解です。
じゃあ岸本さんから言っていただいていいですか？
そうですね、じゃあまあ、なるべくちょっと短いような話で、今僕すごいハマっていることがありまして、っていうのがちょっと超能力者みたいな人をすごい探してるんですよ、で、まあ、実際に僕いると思ってなかったんですけど、ある噂からですね、自分の手のひらだけで、すごい悪いところを全部すくって取り出すことができるみたいな人に行き着いたんですよ、で手のひらでこう擦ることによってその人の悪い部分業というかを救い出すっていう、まあ、神の手を持つみたいな人に話をちょっと伺えるみたいになって、で聞いてったらですね、もう話としては全然よく分かんないですよ。その手のひらで擦るだけですっごい体がうっ血していって真っ赤になるんですよ、それこそちょっと虐待されてるぐらいの感じのバーって赤くなるんですけど、それが何なのかよく分かんなくて、でまあ、話聞くとその、まあ、お坊さんとかの施術が流れてきて、修行の一環としてやってたんじゃないかみたいな話だったんですよ、でもうそれだけ聞いてると分かんないんで、行ってみようっていうことでちょっと予約取ってそこに施術しに行ったんですよ、そしたらそのもう信じられないぐらい手のひらで擦るだけでもう激痛なんですよ。
痛いんだ。
もう考えられない痛さなんですよ。で手のひらで擦ってるだけなんですけど、体がどんどん真っ赤になっていくのが分かって、で最終的に僕頭の方までやられたんですけど、左側をさすった時と右側をさすった時で全然痛さが違うんですよ。
同じようなさすり方
なの？全く同じ力加減なんですけど、でなぜかっていうと左の脳ばっかりあなたは使ってる、左が痛いんですって言われて、でそれが終わった後に、まあ、自分の体の写真とかを撮ったらもうとんでもないことになってて、ただその傷とかは一切ないんですよ。表面は全く傷がないのに、中がすごい赤くなって痛くなってると、それが結局何なのかはよくわからないんですけど、それによってその、まあ、困ってる人、病気とかもう治るし怪我も治るしということで、もう今もなおそこ3ヶ月とか待ってるような。
え、1回いくら？
1回で最低3万円ぐらいからです。
あ、やっぱ高いな。
岸本さん、まあね、信じる信じないは人によるでしょうけど、岸本さん自身はそれをやっていただいたことによって体調は良くなった、はい、
そうですね、もうめちゃくちゃ血行が良くなって、とりあえずその、まあ、治る治らないは別として、なぜそんなことができるのかもう一切わからなかったですね。僕も疑って入ってたんですけど、そういうだから能力者がいるんだっていうのを、まあ、実際に体験できたっていう結構最近の話ですね、
そう、3万円払って行ってみようかな。
ただめちゃくちゃ痛いですよ。もう死ぬほど痛いです。
例えられないぐらいの痛みですか？
内臓を鍵爪で引っかかれてるみたいなことを言う人が結構いるぐらい。それこそその妊娠してて子供を産む時の痛みを超えてるっていう女性もいるらしいですね。
あ、そうですか。
なんで、まあ、そういう超能力者みたいなのを僕今ちょっと探してる感じですね。いろいろ
追い求めてるんですね。
はい、追い求めてやってますね。
普通の人知で分かり知れないような、なんかパワーを持った人を探してると。はい、はい、じゃあ続いて早瀬康弘さん、はい、何かネタをやっていただけますでしょうか？まあ、
心霊が大好きなのでちょっと心霊の話をしたいんですけれども、僕はまあ、普段裏方テレビの裏方やらせてもらっていて、ある番組で、なんか今タワマンに住んでる人ってどういう職業の方が多いんだろうっていうのを出たとりしましょうっていう番組があって、 で僕がまあ探してこいって言われたんですけども、探しようなくって、金持ち、まあ、ツイッターやってるけどそれにどんどんどんどん連絡するのもおかしいし、どうしたらいいかなと思って、うん、まずタワーマンを調べようと思ったんですよね、うん、でネットで調べたら、なんか調べるとタワーマンションごとに掲示板があることに気がついたんですよ、うん、例えばですけど、このタワーマンションで〇〇〇号室の電気が切れてますよ、ほなまあ管理人さんが直しますよみたいなのをやり取りされてるんですよね、うんうん、タワーマンションごとのものがありまして、その中でまあ調べ上げていくと、心霊とか幽霊って入れると目撃談が結構あるんですよ、そのタワーマンションの掲示板の中で、うん、でその中に一人朝方に学生が飛び降りるものを見るっていうんですよね、うん、それがまあ三十数階のある部屋なんですけど、うん、でもう一つあって、それっていうのが二十何階に住んでいて同じように学生の飛び降りを見るっていうんですよ、うん、なんだろうこれと思って連絡してみたんですよ、ちょっと取材させてくださいって連絡したんですよね、うん、それまあ一人一人取材できることになりまして、話を聞いて、まあ、その部屋にも行かせてもらって見てみると、そのタワーマンションで見たその二人が一列なんですよね、
同じ縦の列の、
縦の列に住んでいる方なんですよ、うん、で聞くと上の方っていうのは学生が中腰になってるって言うんですよ、うん、飛び降りてるところで、うん、で下の層の人は頭から落ちてるって言うんですよ、うん、でこれ同じ例の飛び降り縦のとこと、うん、飛び降りてちょっと立った後に記憶を失って頭から落ちてるところを見てるんですよね、うん、でよくよく調べてみると、やっぱり学生さんが飛び降りてるタワーマンションで、うん、見出した時期っていうのもその飛び降りたすぐ後からなんですよ、うん、だからもしかすると同じ例を2人が見ていてっていうのなのかなと思っていて、他にもいろいろ調べてみたら、ある女性が飛び降りてる例を見るっていうんですよね、タワーマンションで、うん、でそれも取材させてもらっていて、でもうこれに関しては解決しましたっていう風に掲示板に書いてあったんですよ、
解決した、
はい、で解決って何なんだろうと思ってまた取材させてもらって聞いてみると、誰か分かったら怖くないよねって言うんですよ、うん、誰か分かったら怖くないってどういうことだろうと思って聞いてみると、うん、ある女性の芸能人だったって言うんですよ、うんまあ、これちょっと調べていただけると名前言えないんですけど、
分かった、う
んはい、ある女性が飛び降りてその顔だったから、今はその霊を見るたびに手を合わせて拝んでます、早く成仏してくださいって拝んでますっていう風におっしゃっていて、だからタワーマンとか調べると意外とその心霊とかもありますし、あと UFO とかも目撃談出ますね、うんうん、タワーマンってやっぱ空近いんでそこからずっと眺めてるんで、 UFO とか心霊とかそういうもののなんていうんですかね、コメントとかそういう体験談とかも載ってるんで調べてみてくださいという話ですね。ただその管理人さん消していくんで、うん、掲示板ってやっぱ載っていると価値が下がっていくんで、
う
ん、
そう
なんですよ、
そうか、
はい、掲示板の管理人さん消すんで結構張り付いてないと見つけられないです、っていう話ですね。あ、
そうですか、
まだ時間ある、
はい、はい、大丈夫ですよ。
ビンさん、ビンさん、ビンさんね、親分
負けずに、親分負けずに、
いやいや、タワマンの話面白いなと思って
聞いてた。
実際ありますね、結構、はい、有名なとこ で、
あ、そうですか。
今も僕自己物件住んでますし、
そうなんだ、はい、
僕18から出てきて15年ですけど全部自己物件と訳あり物件住んでるんで、
それご本人としては怖くないですか、
データ取りなので全然怖いとかはないですね。
なんかあったらラッキーと思ってるんですね。
そうですね、データ取りになるので、
データになる
の
ね。
そうですね、もう今のところはかなりその街では有名な、
見たことある、
あ、僕あります。
あ、いいな、
はい、ただなんかそのなんていうんですかね、自分が見てるだけだと幻覚幻聴なのかなと思ったんですけど、複数人で同時に見たんですよね、しかもテレビマンだけで見たんですよ。
それは何を見たんですか。
これはあの心霊で悩んでるお宅があって、伺わせてもらって女性しかいないんですけど男性の声聞こえるんですよ、うん、それが耳っていうよりは脳に入ってる感じで喋ってるのも、その今日何があるの、人たくさん来てるねとかっていう会話なんですよね、うん、で気持ち悪くて今聞こえたっていうのがあって、でその後にその24時間、まあ、監視カメラというか定点カメラ仕掛けさせてもらって、そしたらもう実際にもう人の姿が映っていて、でこれはちょっともうがっつり顔映っちゃってるんで、うん、CG で薄くしましたね、誰か分かっちゃうんで、
へ、
はい、もう丸々映りすぎてて、もう実際人間にしか見えないんですよ。でもその人って亡くなってるんですよ絶対に、写真もあるんで昔の、でもう顔薄く逆に CG でして流した、
リアリティがありすぎ
る、そう、ありすぎるんでっていうのはありましたね以前。 そういうの見ちゃうとやっぱり本当にある世界なんだなって思いますね。
ああ、そうですか、はい、うん、山口敏太郎さんもなんか多くうなずいてますけど、
いや、まあ、あの手法が違うなと思いますよね。
手法が違う、あ
の僕らの世代とやっぱりやり口がすごい違うなと思ってて、うん、あのやっぱり新しい世代だなって感じがしますよね、
うんうんうん、それは実際にアクティブに自分からこう行動を起こして求めていくっていう意味合いですか。
うん、やっぱりオカルトがやっぱ新しい波が来てるのかなっていう感じはしますね、
うん、
お笑いでも新しい波が来てるようにね、まあ、新しいニューウェーブって感じなんでしょうかね。
自分のその、まあ、ある種お仕事に近いネタがこうやってくるっていうことではあると思うんですけど、そういうのをこう追いかけていってその自分のプライベートに起きる影響みたいなのってのはあったりしますか。
ありますあります。それこそ今日もちょっと持ってきたんですけど、はい、うん、呪物、呪いのものって書いて呪物、これ日本人形の首がないみたいなやつなんですけど、
やだ本当だ、
はい、
着物、
これあの体の芯
20センチぐらいのね着物を着た、はい、その、まあ、お人形ですけど、
でこれあの体の芯が木になっていて、で木に多分かさ増しするために新聞紙巻いてるんですけど、うん、その新聞紙が全部事件の新聞なんですよね、切り取ったスクラップした事件ので、なおかつある廃墟に打ち付けられてたんですよ、
うん、
その牛の国参りみたいに、
はい、
多分おそらく呪物として使われた形跡というか、うん、そういうものを僕が許可取ってちゃんと、はい、持って帰ってきたんですけど、うん、そういうものがあったりとかして、でそういう呪物集めてる時にある人から受け取った呪物を家に持ち帰った日に家燃えましたね、うち、家燃えましたね。
いやそんなもん持ってこないでよ
これ全部あれですけど、まあ、ある一部のやつはもう、はい、
家燃えてもネタになるって思うんですか。
いや、いいネタになるなって燃えてる家見ながら思いましたね。
うわすごいな、
は
い、
こりゃビッグなネタが入ってきたぞって思いました。
ずっと増え続けてますよ、だから呪物が、
はい、それ用の棚ありますし、呪物用の、はい、
岸本さんもなんか自分のプライベートに影響するようなことってありますか。
まあ、そうですね、僕はでもあの基本的にはそんなに自分に当たるってことはないんですけど、まあ、周りとか友達とかがまあその呪いのノートみたいなのを拾った時があって、でそれを拾ってきた時はその子がちょっと熱が出ちゃったりとかしてたんで、やっぱ僕らが逆にタフであんまり何もないんですけど、周りにちょっと影響が
そのノートの話すごい面白かった。一人じゃないんだよね、調べると書いた人が。
あ、そうなんですか。
書き足したんの、
ちょっと結構長い話なんであれなんですけど、はい、
まあ、それじゃあ YouTube をご覧になれば。
そうですね、とかでいろいろ
分かるということですね、はいはい、何かあの今後のお知らせみたいなのってありますか。
あ、それでいうとちょうど今日
、
あの公害禁止というか外に出せないようなお話だけを集めてやらせていただくというイベントがあって、でも新宿 の、 あのロフトプラスワンというイベント会場で、はいはいはい、やらせていただいているので、それが8時まででしたっけ、
はい、
20時までやっていて、僕らがあの18時からスタートで20時までなので、でもチケットはまだあるので、
あはは、
中には入れないですよね。
あのアーカイブとか、
アーカイブとか、
とかの
配信、
はい、配信で見られます。ぜひそちらで見ていただければ、結構強烈な話を持っているので。
ほら、やっぱり階段やったりする人はオリンピックはあんまり気にしてない。
そうか、確かに8時までっていうことはオリンピック
ですね。もうだいぶ前からブッキングされてるので
。そうですそうです。
はい。はい、あの頼もしい若手のお二人に一言ありますか、山口敏太郎さん。
ああ、そうですね。新しい。あの22世紀の新しいオカルトを作っててくださいね。あのもう我々のジジイはもう退場するだけです
ね。そんなことはないですよ。
ねえ、絶対にビンさんが亡くなるときに2人に亡くなった後合図するからって約束しといて。
ありますね。そういうのね。
約束？
うん、まだでもそこまでじいさんでもないん
で。そうですね。
いやいや、そのメッセージ送りますよ。死んだ後霊界から。
ありがとうございます。お願いします。
は
い、
あのまた、あ、まあ、大竹さんはまんないかもしれないところなんですけど、でも一応都市ボーイズはシティボーイズから来てるっていうのを次にまたぜひいらしていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、
大竹メインディッシュ、本日のゲストは都市ボーイズのお二人、岸本誠さん、早瀬康弘さんでした。